新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第715回をお届けいたします。こんにちは。ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。小島社長、今回は私からいくつか小島社長についてお聞きしたいことをですね、質問させていただく特別会ということで、
はい、
よろしくお願いいたします。では早速よろしいでしょうか。
うん、そうですね。はい。
はい。とかねてからですね、小島社長の情報収集力と、その解釈の仕方っていう、そのみんな、当たり前の Yahoo とか Google 検索とかからしか調べてないよって以前聞いたことあるんですけど、はいはい、なんかもう一度改めて小島社長がビジネスにおいて、なんか日頃どういうツールでなんか情報を集めていらっしゃるのかっていうところのツールについて聞きたかったのと、うんうん、あとその同じ情報を見ても、なんか小島社長ってその見た情報の解釈とか咀嚼力っていうのがやっぱり異常値だなって思うことが多いので、なんかぼんやり目に入る情報に対してなんかどういう解釈とかその思考を深めて いっていかれてるのかなっていう、その咀嚼についてのポイントとかがあれば、ちょっとその2つまず皮切りに聞いてみたいんですけれども、
まず情報収集の方法。
そうですね、方法というか、まあ、どんなツールとか使ってら、なんか独特な、で経営者さんだとよく新聞全紙読んでますとか、はいはいはい、なんか特別ななんか雑誌とか読んでますとか、うん、まあ直接ね、社長、あの小島社長だとビザスクとか専門家、あとお医者様にも直接聞いてますって話もあるんですけど、はい、うん、なんかこう、情報の入手経路とかツールとかっていうものって具体的に何使ってらっしゃるのかなっていうのを聞いてみたかったんですけど。
なるほど。僕やっぱり一番、あの最新の情報を追うという意味では、
はい、
やっぱり雑誌が一番、
あの、
うん、雑誌。はい、まあ、週刊誌、月刊誌がやっぱ一番多いんですよね。
へぇ。
で、前から推奨しているのが、はい、その、ドコモの D マガジンっていう、月々480円ぐらいで、世の中のおそらく1000ぐらいの雑誌を全部読めるっていう。
うんうんうん。ありますね。
あるんですけど、あれね、弱点があって、ものすごくページが見づらいんですよ。はい、あとは、スマホとかで見ると、
はい。
まあ、40代、50代になると、まあ、老眼も始まるんで、まあ見づらいんですよ。いちいち大きくしてってやるとパラパラ見れない。だから、本当にきついんです、あれ。
なるほど。
ですので、結局どういうふうにやってるかというと、はい、丸善とか紀ノ国屋とか、まあ、どこでもいいんですけど、ああいう大きい本屋さんのビジネス系の雑誌コーナーに行くと、まあ、僕のが知る限りですよ。最近はコンビニも、一時コンビニって立ち読みできないような、なんか立ち読み防止シールってありましたけど、うんうん、今なんかあれなくなりましたよね。
うちの近所のコンビニまだ結構ついてます。
本当ですか、
はい、
僕、知り合いのコンビニのその経営者の人に聞いたら、
はい、
やっぱり、立ち読みをなんとなくしてるっていうことで、しかもあれって必ず窓際にある、わけです、ね。そう、やっぱ夜も人がいるっていうことで入りやすくなるので、
うんうん、
そう、やっぱあれはあれで一応効果があるらしく、
うん、
ほらコンビニってほぼフランチャイズなんで、そこのオーナーさんのあれ判断っていうのもあるらしいので、なんですけど、まあコンビニでも最近僕の周りのコンビニは、立ち読みシールがそんなになくなったというか、昔は週刊文春とかも普通に、 立ち読み防止シール、立ち読み禁止とかってなってるような、
はい、
シール、剥がせるシールが貼ってましたけど、
うん、
まあ、それも、まあ、なくなりましたけど、それよりも普通の本屋さんに行って、はい、週刊ダイヤモンドとか、ああいう系のやつを、
うん、
もう表紙だけで、
うんうん、
もう最近はもうずっとチャット GPT なんとかなんとかっていうのばっかりでしたけど、あれをもう1週間に1回ぐらい、2、30分ぐらい行って、その雑誌のコーナーで表紙とか見ると富裕層の、新しい節税とか、富裕層への課税強化とか、はい、働き方改革どうのこうのとか、
うんうんうん、
今の医学部はこうやって変わったとかね、やっぱり週刊ダイヤモンドとか東洋経済とか、
うんうん、
まあ、あとは日経トレンディとか、ああいう、まあ、あれ系のやつって、もう、特に今だと年末なんで、はい、今10、ここね、まあ、今収録してるのが12月、もうちょっとでね、はい、まあ、一年が終わっちゃいますけど、はい、なんで、だいたい、まあ、2024年の予想とか、2023年、まあ、下半期流行ったものの、なんか、振り返りとか、
うんうん
うんうん、そういうやつが多いんですよ。
へー。
なので、それを、まあ、30分も見たら、
はい、
まあ、パラパラパラパラ言ったら10冊20冊いけるわけですよ。
うんうんうん
うん、やっぱりそれを女性誌もくまなく見るというか、はい、週刊女性とか、まあ、ああいうのから始まって、たくさん並んでるんで、そのパラパラパラパラ見ていくっていう。はい、ので、なんとなく、なんとなく被るんですよね、そのキーワードが。はい、で、なんか、僕はちょっととチャット GPT は少し落ち着いたかなっていうふうに思ってるのはなんでかっていうと、一時もうチャット GPT 仕事術とかっていうのが週刊文春とかもう全部それだったんですよ。
そうですね。前回先月か先々月の時にね、ものすごい棚平積みしてたって話。
ちょっとね、また落ち着いてきたような気がしていて。
あ、そうですか。
そうなんですよ。なんかそういうのって、ああいう週刊誌とか、まあ、ビジネス誌というか、ああいう編集の人たちってめちゃめちゃ敏感なんで、
うん、
情報の、まあ、ある意味最先端というか、なので僕はネットよりも、ああいうところの情報でなんか、なんとなくトレンドとか、を見てると。
はい、
そうすると、その、働き方改革っていうような、法改正も含めてですけど、なんか法律の改正とか何かで世の中がこう変わるよっていうのも、なんとなくそれでわかる。
うん、ね、
なんとなくわかるっていうのが非常に僕重要だと思ってるんです。
はい、
で、一個は、まあこれはビジネスに関しては、やっぱり、まあ雑誌を見るということ。僕、新聞全然読まないので、雑誌を見るということと、あとは、なんとなくその業、ある業界の、その展示会とかに行って、別になんかいいものがあるわけではないんですけど、いろんな展示会によく行きます。展示会っていうのは東京ビッグサイトとかでやっている、なんとか店っていう、例えば IT のなんかそういうツールだけの全国の業者が何百社も集まってるやつとか、うんうん、マーケティング店とかだと、なんか最新の SEO のツールとか、そういう系の、とか SNS のなんか拡散するためのなんかのツールとか、そういうようななんか IT に関するツールを開発して提供してるような業者さんだけが、まあ、大体もう数百とか数千ぐらい集まって、
ね、
で、あれが非常にいいのが、前にさんもああいうビッグサイトとか行ったことあると思う。
いや、あるんですけど。
ありますね。あれ、まず何がいいって、うん、
はい、
めちゃくちゃ歩くんですよ。東京ビッグサイトに行くと、だいぶ2万歩行くんですよ。だからまず歩く。
なるほど、そういう副産物が、
はい。はい。あとは、なんとなく見に行くだけ。
はい、
で、大体収穫ってないんですよ。
そうです。
ないんですけど、ああいう人事とか、ああいう系もそういうビッグサイトでなんかやってるんですけど、僕行っても、行ったこと一回あるんですけど、全然結局よくわからなかったんですけど、なんか、人事とかそういう業界って、こういうようなツールとか、これぐらい進んでるんだなっていうのが、別に自分が使いたいわけじゃないんですけど、なんとなくわかるっていう、その、なんとなくの情報を、まあ、たくさん見ておくというか。はい、
それってなんか頭の片隅になんとなく見たものって完全に忘れずになんとなく取ってあれるものなんですか？
ですね。で、ただ、じゃあ僕がなんでその情報に引っかかるかというか、アンテナが立つかっていうことなんですけど、
はい、
自分ができるビジネスの型っていうのがもう僕は決まってるわけですよ。
はい、
例えば、縦長の LP でリスティング広告を出すっていうパターンとか、
うんうん、
じゃあメディアで、メディアをたくさん、メディアで記事をたくさん量産して、じゃあ SEO で記事、なんか上げていって、そこからランディングページに飛ばして何かするっていう、やっぱりどこまで行っても僕が得意なビジネスモデルって美容クリニックの時もそうですけど、歯医者をやってた時もそうですけど、やっぱそのパターンなんですね。
うん、
ってことは、そのパターンでできるものっていう縛りの中でやっぱり見てるんですよね。
うん、出口戦略っていうか出し方が決まって
る。そうなると飲食っていうのはやっぱりピンとこないんですよ、うんうん、その方にならないので。
そうですね、
はい、だから何でもってことじゃなくて、自分がこれはいいなと思うような方が頭にできるであろう方が入っているので、そこに当てはまるものないかなっていう中でなんとなく、
うん、
見ていて、で、別になんか全部を全部メモしてるとか、そんなわけでは全然なくて、もうなんとなくの情報をたくさんたくさんできる限りインプットするというような。
じゃあ、無形商材系の何かこう、ツールとかシステムとか、はい、まあ、流行りとか動向とかっていう、そういう人の感情の流れとか、こう、うん、なんていうんですかね、お金の流れとか、そういうものが、今言った、型にはまりやすいから見てるん
ですか？そうです。で、あとはまあその元ネタですよね、はい。どういう業界がいいのかなっていう、僕のやり方っていうのはどの業界でも割とそういう型のビジネスにはめることができるんですよ。
うん、
だから、どんな業界がいいのかなっていうのをもう常に面白そうな業界ないかなっていうのを見ていて、で、そこから、じゃあ誰かと組めれば、なんか組んでビジネスをやるし、組めないんだったらそういうメディアだけ作って、なんかそういう SEO 的なことをから何かビジネスができないかなとか、そんなようなことを考えてますかね。まあ、あとは、
はい、
まあ、皆さんよく言う、その誰か人から聞くっていう、
うんうん。
ただね、これあんまり当てにならないんですよね。やっぱり確率論というか、
はい、
人からの情報、で、その人のバイアスがかかりすぎているので、
うんうんうん、
僕はあんまりそれが参考になったことってないんですよ。
はい。
うん、ただ、雑誌とかでも流行っていて、誰かとかと、その経営者とかで喋った時にも話をしてたら、あ、やっぱり流行ってるんだって、そういうのはなんとなくわかるんですけど、そう、誰かからの話でこんなん儲かってるようで、じゃあそれをっていうふうにはなったことが一度もない。いですね。はい、僕の中で情報収集っていうのは、まあ、そんな感じからの、これがと思ったら、そこからいろいろちょっと調べてみる。
うん、
ビザスクでなんか調べるっていうのは、もう、その業、そう、もう、本当に、相当絞って絞って絞って、これはいいかもっていうような、うん、はい、そこまで行ったらというか、
うん、
はい。
なんかその、調べるときって、はい、なんか普通にググる感じですか？その文字を入れてい
って
。
全然ググんないですね。
調べるって何してるんですか？
これだって思ったら、そこから僕の場合は、ネットで調べるというよりは、もう、いいと思ったら、とりあえずビザスクとか誰かで、そこからはなんかいいと思ったら、まあ、なんかとりあえず何人かそこの業界の専門人に聞いちゃいますね。そこから調べるというか、わからないのでよく。
うん。
じゃあ、例えば人事の何かっていうか、そう、これからは人事のね、そういう、じゃあ働き方改革だから人事の何かがいいっていうふうになって、ネットで調べようと思っても何を調べていいのかがわからなすぎるので、
うん、
現実どうなのかとか、実際どうなのかっていう、この第二段階に入っていくとかいうか。
そこは一般の人と違いますね。なんか普通の私みたいな人だと、うんうん、まあ雑誌見て、例えばトレンドが分かり、
はい、
次こういうのが来そうなのかなって思って、なんか思いつくじゃないですか。うん、で、そしたら、ネット上に腐るほど情報が出てるので、なんか調べちゃうと思うんですよ、ね。はい、
なるほど。
実際どうなのかなっていうふうに、逆にその、コアな人に聞きに行くっていう発想が結構最後の方。
僕逆ですね。割と聞いちゃう方が早い。まあもちろん調べますけど、聞いちゃう方が早いかなというのが、その業界に詳しい人に聞くというのが。だから、なんか YouTube とか SNS とかそっち系で情報を取るということはない。
意外ですね。
うん。だからインスタとかはそもそも入ってないので、調べられないんで、携帯に。
ちなみにそういう、その、ネット上の情報であんまり調べないっていう、詳しい人に聞いちゃった方が早いっていうふうに思われたのは何かあるんですか？
はい、ネットで調べるのは、あれです、はい。その、ファクトがあるようなものです。例えば論文が出てるとか、ただ僕論文とかって言っても見極めができないんで、結局、知り合いのドクターに聞いた方が早いようになっちゃうんですけど、そうじゃないものは、なんかその、ネットに載っているものがあんまり信用ができないんですよね、自分が。うん、それでも例えばじゃあ国が出してるとか、厚生労働省が出してるデータとか、そういうデータ的なものだったらいいんですけど、誰か個人が出してるものってのは僕全く信用してないので、あんまりなんか何を見ていいのかわからないから調べないというか、はい。
ちなみにとはいえ、じゃあ人に聞きますっていう時も、多分小島所長はお上手だと思うんですよね。その詳しい人かどうかの見極めが一般の人ってできないから、人に聞いても外れちゃうっていうことがあると思うんですけど、なんかそのご依頼を出すときに、その専門性をどうやって確かめてるのとか、この具体を知ってる人かどうかっていうのをなんか見極めってなんかどんな風にされてらっしゃるんですか？
なるほど。
聞く相手間違いは結構出てくる情報がネットより悪かったりする
じゃあ例えば結婚相談所だとします。はい、そうした場合にじゃあビザスクで結婚相談所について知りたいんですけどって言うと、おそらく何十人も応募があるんです
よ。そうですよね。
結婚相談所ずっとやってましたとか、そこのっていう。その中で、よりディープに知ってそうな人。
うん、
はい。自分はじゃあ20年間結婚相談所ずっとやっていて、いろんなトラブルとかそういうことも、まあ、知ってますとか、
うん、
こんな。で、僕が例えばじゃあデザスクにそういうのを、まあ、書くときも具体的にこういうことが聞きたいっていうような、どうやって広告、どうやってそもそも集客しているのか、トラブル、どういうトラブルがあって、それをどうやって回避しているのかとか、具体的になんとなくもう、聞きたいことも書いた上で、こういうのに答えられる人って言って応募があったとき私こういうの答えられますっていう、もう、その、歴が長い人たち、まあ、2、3人ぐらいも、聞けば大体わかるというか、で、例えば、僕実際はやらなかったですけど、そういう、ブランド物の買い取りの授業をね、一時やろうと思ったことがあったんですよ。はい、まあ、結果的には、まあ、自分がやれるビジネスの方じゃないんで、まあ、最終的にはやっぱりそういうね、例外、自分の得意な方じゃないやつはやるべきじゃないって、後から反省をしたんですけど、ビザスクで、その大手の、買い取りのところにいた方、大手何個かのところにいた方に2、3人聞いたらもう裏がどれだけえげつないかってことも含めて、もう手に取るように分かったんですよ。まあ、ちょっと言葉が悪いですけど、どうやってお客様を食い物にしてるかみたいな。はい。で、もうそれ全員が、まあ、もう辞めてるけど、正直言って、もうとても誰にも言えないみたいな。ような、ここでもちょっと言えないような結構な裏話もたくさん聞けて、あ、そういう感じになってるんだ、からの、ただそこで終わらないんですよ。これってでもそういう買い取りの、そういうチラシの作り方って、他の業界だったらいいかもって、そこからまた、その情報を、その業界ではダメだけど、そこの中のエッセンスをじゃあ違うビジネスでっていうような、感じで、またなんか、そこが、なんかのヒントになってたりもして、うん。だから、ヒントは人からじゃないんですけど、途中からは、もう、そこの業界にいる人に、やっぱり、いろいろ聞くというのが、ベースですかね。
では、今回はここまでとなります。経営のヒントプラス、第715回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスは ポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。